神聖な真理を広め、そして世界の終局の情勢、神の終局の行動、主の終局の回復についてのビジョンを見る。1日目、ローマ数字1、主は彼の回復の真理が全地に広がることを必要としています。マタイ28章19節、だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、第一テモテ2章4節、神はすべての人が救われて、真理の全き知識へ至ることを願っておられます。マタイ24章14節、そしてこの王国の福音はすべての民に対する証のために人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。A、主の回復の神聖な真理が広がることは、主の再来を準備し、イスラエルにだけでなく、すべての作られたものに回復と復興をもたらします。マルコ16章15節、イエスは彼らに言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。B、主の回復と復興のために翻訳され、解釈され、理解された神聖な真理が広められる必要があります。神聖な真理を広めることは、主の復興をもたらします。イザヤ11章9節、私の聖なる山すべてにおいて、これらは害を加えず破壊しない。水が海を覆っているように、地はエホバを知る知識で満ちるからである。C、主の回復は神聖な真理に満ちていますが、真理の適用においては不十分であり、真理を広めることにおいては遅いのです。
第2日、ローマ数字1の D、私たちに対する主の命令は、行って諸国民に教え、今の時代を終結させることです。ローマ数字2、世界情勢は常に地上における神の行動の指標です。これは歴史的な事実です。ダニエル4章26節、ただし木の根の切り株は残しておくように命じられていますから、天が支配するのをあなたが知るようになれば、あなたの王国はあなたに確保されるでしょう。35節、地に住む者は皆無とみなされる。そして彼は天の軍勢の中でも、地に住む者の間でも、御心に従って行われる。彼の手に抵抗して、あなたは何をしておられるのかと言える者はいない。地球界からの四頭の獣、第一の獣獅子、バビロンのネブカデネザル王、第二の獣クマ、メドペルシャ、第三の獣ヒョウ、ギリシャとアレキサンダー大王、第四の獣、恐ろしいものすごい非常に強い銃の角を持つ獣、ローマ帝国最後のカイザル、反キリスト。ダニエル7章3節、すると四頭の大きな獣が海から上がってきたが、それぞれ互いに異なっていた。4節、第一のものは獅子のようで、わしの翼があった。私が見ていると、その翼は抜き取られ、地から引き上げられ、人のように二本の足で立たせられた。そして人の心がそれに与えられた。五節、また見よ、熊に似たもう一頭の獣、第二のものがあった。それは体の一方を上げ、三本のあばら骨がその口の歯の間にあった。それらはそれに対してこう言った。起きて多くの肉を食い尽くせ。六節、この後私が見ていると、見よ、豹のような別の獣があり、鳥の四つの翼がその背にあった。その獣には四つの頭があり、主権がそれに与えられた。七節、この後、私が夜のビジョンの中で見ていると、見よ第四の獣があり、恐ろしい、ものすごい、非常に強いものであった。それには大きな鉄の歯があり、食い尽くし、噛み砕き、残りをその足で踏みつけた。それはその前にいたすべての獣と異なっていた。それには銃の角があった。八節、私がその角を注意して見ていると、見よ、もう一つの小さな角がそれらの間から出てきた。そして、初めの角の三つがその前で根から引き抜かれた。見よ、この角には、人の目のような目と大きなことを語る口があった。神と彼の宇宙的な主権。九節、私が見ていると、御座が設けられ、火の置いた方が座しておられた。彼の衣は雪のように白く、彼の頭の毛は純粋な羊毛のようであった。彼の御座は火の炎、その車輪は燃える火であった。十節、 一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきた。千の千の者が彼に対して務めをし、万の万の者が彼の御前に立っていた。裁く方が法廷に座し、いくつかの書物が開かれた。地中海からの四頭の獣。11節、私はあの角が語っている大きなことの声がするので見ていた。私が見ていると、その獣は殺され、その体は砕かれ、燃える火に入れられた。12節、残りの獣はその主権が取り去られたが、命はある季節と時まで延ばされた。人の子、キリストの来臨。13節、私が夜のビジョンの中で見ていると、見よ、天の雲に乗って人の子のような方が来られた。彼は火の老いた方のもとに来て、彼の御前に導かれた。14節、彼に主権、栄光、王国が与えられ、庶民、諸国、諸言語の者たちがすべて彼に仕えることになった。彼の主権は永遠の主権であって過ぎ去ることがなく、彼の王国は滅びることがない。A、紹介歴史も世界情勢が地上における神の行動の指標であることを私たちに見せています。B、今日の神の行動は世界情勢の最近の変化に合った適切な方向を必要とします。C、私たちは世界情勢における多くの変化を見るとき、主が何を行いたいのか、またこれらの変化がどのように私たちと関係があるのかを目を覚ましてよく考えなければなりません。ローマ数字3、私たちは世界の終局の情勢、神の終局の行動、主の終局の回復についてのビジョンを見る必要があります。箴言29-18、ビジョンがないところでは民は勝手に振る舞う。A、世界の終局の情勢は米国の至高の地位を含んでいます。
3日目、ローマ数字3の A の1、米国が守られてきたのはパウロの完成する務めの中心的なビジョンを広めるためです。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと、性別された人たちの間での施行を受けるためである。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。エペソ3章4節、あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。エペソ5章32節、この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。2、米国は神が彼の最終の行動のために用いる最後の教国です。B、神の終局の行動は神の奥義としてのキリストとキリストの奥義としての紹介とに関する彼のエコノミーを完成することです。
4日目、ローマ数字3の B の1、神の永遠の意図を成就するための神の終局の行動は、キリストが私たちの中で命となり、私たちの中を流れ、私たちに浸透飽和し、私たちを彼の体の中へと建造されるのにふさわしくならせて、彼の表現とならせることです。2、3つの項目はすでに回復されています。それは、福音を述べ伝えること、聖書の真理を教えること、聖書的な周回の道です。今、私たちは神の終局の行動というこの最後の事柄に関心を持たなければなりません。エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。3、福音を述べ伝えること、聖書を教えること、聖書に従って集会することは、 神の終局の行動ではありません。神の終局の行動はキリストを命として持ってキリストを生きる人たちを得ることです。 A、 キリストは私たちの内側で流れる命です。これは私たちの真の経験でなければなりません。ヨハネ4章14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。 B、 キリストは私たちに浸透法話するとき、彼のすべての要素をもって私たちに供給し、私たちの内側の消極的なものを終わらせます。 C、 私たちは作り変えられ、成長して円熟し建造される必要があります。それはキリストが彼の体を持つためです。 D、 神が願っているのは神の具体化であるキリストが私たちの命となることであり、また神の子たちである私たちがキリストの体の主体となることです。それによってキリストは彼の体を持ちます。この体は私たちの地方において金の燭台として表現されます。これは花嫁を用意することです。5日目、ローマ数字 3-B-4、 たとえ私たちが十分に福音を述べ伝え、正確に聖書を教え、聖書的に集会していたとしても、私たちは自分にこの質問をする必要があります。私たちの間には神の終局の行動があるだろうか。5、神の終局の行動は彼の行動の第4段階であって、神の永遠の定められた御旨を完成することです。第2テモテ1章9節、神は私たちを救い、聖なる召しをもって召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、彼ご自身の定められた御旨と恵みによります。キリストイエスの中で諸々の時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。 A、 最初の3つの段階は福音を述べ伝えること、聖書を教えること、聖書に従って集会することです。 B、 第4段階は彼が多くの信者たちを得て、彼らがキリストがいかに素晴らしいかを認識し、キリストを彼らの命として持って彼を生き、彼で満たされ浸透され飽和され、彼らの内側の彼の流れる命によって命において成長し作り変えられ、信者仲間と共に建造されて彼らの地方で金の燭台となることです。これが今日主が求めていることです。 C、 第一段階福音の回転のために神はローマ帝国を用意しました。第二段階聖書に戻るために神はドイツを用意しました。第三段階福音の回復、聖書を教えること、正しい集会のために神は大英帝国を用意しました。第四段階神の終局の行動のために神は米国を用意しています。 D、 この終局の行動が前進するとき、強大な国家である米国に平和を維持し道を開いておいてもらう必要があります。ローマ数字 3-B-6、 神の終局の行動の方向は必ずヨーロッパに向かいます。ダニエル書第2章の大きな人の像が打ち砕かれる前に、主の回復はヨーロッパに広がり、そこに根付かなければなりません。 C、 主の終局の回復は彼の終局の行動と同じです。 1、 神の終局の行動を人は見ていませんでしたが、今主はこの行動を回復し、彼が行いたいことを完成しようとしています。 2、 主が回復したいのは神の奥義キリストが内住する霊となって三一の神を信者たちの中へと分与し、私たちを彼の体の主体とならせて彼の団体的な表現とすることです。この体は地方で燭台として表現され、彼の証、すなわちイエスの証となります。3、これは主の終局の回復であり、 彼は米国を得て世界情勢を維持しています。それは彼の終局の回復が広がって、神の終局の行動を完成するためです。マタイ28章20節、私があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。見よ、私はこの時代の満了まで、日々あなた方と共にいる。
経験丸一、神聖な真理を追求し適用し述べ伝える。イザヤ書第11章によれば、復興が来るのは水が海を覆っているように、地はエホバを知る知識で満ちる、9節からです。私たちは主のために語って、この復興をもたらさなければなりません。神聖な真理を広める者がいないのに、人々はどのようにして聞くのでしょうか。解釈され、理解された神聖な真理を広める者の足は、なんと麗しいことでしょう。こういうわけで、私たちはこれらの真理を学ばなければなりません。私たちは伝統的な方法で人々に述べ伝えるためではなく、すべての神聖な真理について彼らに語るためにヨーロッパに行こうとしているのです。私たちの語りかけを通して、ある人たちは堅固に救われるでしょう。私たちがヨハネによる福音書第3章16節のより深い真理を彼らに語るなら、彼らはこの説を決して忘れないでしょう。どうか主が主の回復と復興のために神聖な真理を学び、それらをあらゆるところに広める負担を私たちに与えてくださいますように。主の回復は神聖な真理で満ちていますが、真理の適用においては不十分であり、真理を広めることにおいては遅いのです。もし私たちが印刷された務めの真理の中へと入り込まないなら、これらの真理を適用することに欠けるでしょう。中高生編、マタイ24章14節、そしてこの王国の福音は、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。恵みの福音は、大英帝国によって、全世界にすでに述べ伝えられています。世界中のほとんどの人は、聖書を読んだことがない人を含めて、聖書が罪の許しを述べ伝えていることを知っています。しかし、マタイ24章で、主は王国の福音がすべての民に明かしされなければ終わりが来ないと言っています。王国の福音とは罪の許しを含んでいますが、それだけでなく、命の再生、命の成長、命の中で支配すること、生涯生活を含んでいます。人生の奥義の福音の小冊子は、王国の福音の述べ伝えです。また、回復薬聖書のフットノートや、ライフスタディメッセージの内容は、王国の福音に満ちています。世の中の人々は、罪が許され、将来天国に行くという船舶な福音に飽き飽きしており、軽蔑さえしています。彼らが福音を信じない一つの理由は、福音の述べ伝えが船舶で内容が乏しいからです。実は彼らは王国の福音に飢え渇いています。あなたは、紹介の聖書通読、ライフスタディの通読、朝ごとの食物の追求などによって、若い時から回復の中で与えられた素晴らしい真理、王国の福音の卓越した内容を追求してください。神はあなたが救われた後、あなたが真理の全き知識に来ることを願っておられます。さらに真理を追求した後、あなたの中高生生活の中で、真理を実生活に適用することを学んでください。なぜなら、真理とは教理ではなく、実際なので、真理を理解した後、あなたはそれを経験することを追い求めるべきです。例えば、ローマ12章2節は、むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって、喜ばれ、完全なものであるかを、あなた方がわきまえるようになるためです、と言っています。あなたは勉強が難しくて、ついていけないとき、主の皆を呼び、 思いを霊につけて祈り、思いが更新され、思いの理解力が引き上げられることを経験してください。このように、真理を実際として経験することで、あなたはクラスメートに福音を伝える負担を持つことができます。このようにしてあなたは、神聖な真理を広める人になるのです。アーメン。経験丸2。神の終局の行動と米国の役割。あなたがここにいるのは、ただ生計を立てるためであってはなりません。それはあまりにも低すぎます。神の終局の行動を負担として受けなさい。そうすればあなたは、神があなたと一であることを見て、あなたの生活には何の問題もなくなるでしょう。神の終局の行動とは何でしょうか？神の終局の行動とは、キリストを命として持つ人々を得ることです。私たちはキリストを生きなければなりません。私たちは単に教義を持つだけでなく、日常生活の中で実際の命も持たなければなりません。キリストが私たちの内側で流れる命であることが、私たちの経験でなければなりません。キリストは私たちに信と法話するとき、彼のすべての要素をもって私たちに供給します。肉体となること、人生、人の生活、十字架、復活、これらのすべては、このような法話において私たちの内側に伝達されます。彼の命が私たちに浸透しているとき、私たちの内側の消極的なものを殺し、神聖な要素をもって私たちに供給します。私たちはこのことを単に教理的な方法において知るだけではなく、私たちの経験における実際として知る必要があります。それから私たちはどのように作り変えられ、どのように成長して変熟に至るかを知る必要があります。さらに、私たちはキリストが体を持つために建造されるとは何であるかを経験によって知らなければなりません。この種の終局の行動がここから前進するとき、米国のような強大な国家に世界の平和を維持し、道を開いてもらう必要があります。今や747のような飛行機があるので、私たちはもはや福音の拡大のために早い世紀に用いられたローマの道路を必要としません。しかしこれらの747は、主の回復の言葉が出ていくために、平和に満ちた状況、情勢を必要とします。もし平和が破られるなら、拡大は止まってしまうでしょう。主はこのことのために、一つの国を必要とします。米国は他の国々を強奪するのではなく、与え手でした。1945年の戦争の終結以来、米国は他の国々に何億というドルを与えてきました。在職青年編。ビジネスパーソンであるあなたは人類歴史のもみ殻であり、その中の内容は神聖な歴史であることを理解してください。もしあなたのビジネスライフは自分の幸福のためだけであり、その中に神聖な歴史がなければ、あなたの歴史はもみ殻だけの意味のない歴史、あるいは四種類の稲子に食い尽くされ、消耗する歴史に過ぎなくなってしまいます。もみ殻の唯一の役割は、その中に核を成長させることです。言い換えると、あなたのビジネスライフは、神聖な歴史、神のエコノミーを推進させるものでなければ、いくらあなたが出世していても、何の価値もないものになってしまいます。人類歴史を考察すると、それが終局の情勢にあることがわかります。それはまた、神の終局の行動をもたらすためです。あなたは神の終局の行動を負担として取り上げるために、次のことを行ってください。A、真理を教理的に取るだけでなく、実際として日常生活、特にビジネスライフと結婚生活に適応し、証のある生活をする。B、 世界の終局の情勢を理解し、漫然と形式的に諸会生活を過ごすのではなく、神のエコノミーを推進する負担を持つ。C、ビジネスライフにおいても、会社に行けば給料がもらえるという安易な考えを持ってはいけない。会社に対して優れた貢献を持つべきである。さらに、ビジネスライフでキリストを経験し、自分の幸福のためではなく、商会建造のために繁栄に預かる。
BSG、栄光へと至るたっとえ器。1、人は器です。ローマ9章23節。しかも、栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の抱負を知らせようとされた。私たちは神の器です。神は私たちの内容となりたがっています。水の瓶は水を入れるためにあります。同じように私たちは神を入れるためにあります。知識、富、楽しみ、成功はどれもあなたを満足させることができません。なぜならあなたが作られたのは神を入れるためだからです。2、3部分からなる器。第一テサロニケ5章23節。そして平和の神ご自身があなた方の霊と魂と体とを守ってくださいますように。人は神の器です。この器を聖書は3部分に分けています。霊と魂と体です。図を見てください。体とは肉体のことです。生理学上の領域に属し、物質界の物事に触れ、最も表面的な部分です。魂とは考える器官です。心理学上の領域に属し、心理の世界の事柄に触れ、より深い部分です。霊は人の最も深い部分です。霊の領域に属し、神の事柄に触れます。体に病気があれば医者にかかることができます。心に病気があれば精神医にかかることができます。しかし、霊の問題は神だけが解決することができるのです。3、神の分与のためのキリストの2回のなった。ヨハネ1章14節。そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。神は肉体となり、人として生まれ、イエスと呼ばれました。第一コリント15章45節。最後のアダムは命を与える霊となったのです。主はその霊となりました。それは死からの復活によってであり、命を与える霊と呼ばれます。この霊は命を与える霊ですから、命をもたらし、神を信じる人の中へと神を分与します。4. クリスチャンとなる意義。クリスチャンとは、神を分与された人です。まず、神はご自身を私たちの霊の中に分与されます。次に、私たちの霊から魂の中に広がります。最後に、私たちの霊と魂と体、すべてに神を満たし、神を浸透させます。聖書は、こうした結果を栄光化されると言っています。これこそ人生の目的です。これこそクリスチャンとなる意義です。これこそ神があなたのために定められた計画です。5. たっとい器であるクリスチャンの責任、魂の更新。第2コリント4章7節。 しかし、私たちはこの宝を父の器の中に持っています。それは、この卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。16節。こういうわけで、私たちは落胆しません。それどころか、私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。魂の機能、すなわち思い、意志、感情は征服されることによって、新しくされ、引き上げられなければなりません。私たちの再生された霊は、内なる各部分とともに、復活の命の供給をもって、新陳代謝的に日ごとに新しくされていきます。あなたは大学での勉強において、魂の機能が引き上げられ、更新されることを経験することができます。ある統計によると、世界的に影響力のある科学者の 95% 以上がクリスチャンです。このことは彼らの霊が再生された後、魂の各部分、思い、感情、意志に浸透し、それを征服し、引き上げることによって、過去人類が全く気づかなかったことに気づき、自然科学において新しい発見を見出すことができたことを示します。6、責任を果たせないクリスチャンへの警告。もしあなたが死に対して無関心であるなら、自分の責任を果たせないという危険があります。もしあなたが死に向かって消極的なことを発展させ、思いの更新に開かず、主と協力しないなら、実際的な勉学において何の祝福も得ることができないでしょう。それだけでなく、あなたは勤勉に勉強しないなら、成績が悪いので留年する可能性もあります。あなたは主と共に死を経験して熱心に勉強する必要があります。ローマ12章11節。熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。また、あなたはたっといものを入れる器ですので、罪と罪に属するもの、怒り、妬み、焦り、情欲等で、あなたを満たし続けないように注意してください。心固くなにせず、主に開き、主の御名を呼び求め、主の祝福のもとで、キャンパスライフを前進させてください。ヘブル3章13節。あなた方の誰も罪の欺きによって固くなにならないよう、今日と呼ばれるうちに、日々互いに進め合いなさい。7、責任を果たす実際的な道。あなたは憐れみを受けて栄光に至るたっとい器とされました。あなたは自分の器がたっといもの、キリストで満たされるために以下の責任を果たしてください。A、毎朝、5から10分間、主の御名を呼び、御言葉を読み、御言葉を用いて祈り、主を享受し、主で満たされる。B、大学の様々な活動において、喜びを維持し、キリストを大きく表現する。C、BSG に来て、部員と共に真理を学び、キリストを享受し、互いに励まし合う。D、学生の本文は勉強なので、勉強において思いが更新されることを経験し、理解力が引き上げられる。こうして成績を徐々に上げていき、 大学院の受験や就職のための良い基礎を据える。E、上記のたっとい器としての責任を逃げず、恵みに頼って責任を全うすることにおいても成長する。こうすることで、あなたは人にとっても神にとっても有用な人材になることができる。